それからしばらく後、登校する際に集まった女生徒で、一年上級生の森初から、次郎さん話があるけれど、と言われて、次郎は皆から離れて初と並んで皆の後をついていった。うちの次郎さんのうちと親類ってこと知ってる？次郎さんと私、またいとこよ。やぶの下に丸八という屋号で、大きな穀物商をしている家の娘だと知っていたが、次郎は親類とは知らなかった。昨年の初冬の恵比寿港の朝、例年のように子供たちが袋を持って、各商店を回ってみかんをもらい歩いたが、次郎が丸八へ行ったところ、おかみさんが次郎の布袋にみかんや柿をたくさん入れてくれていっぱいになったが、それも親類のせいだったかと、次郎は今になって驚く始末だ。またいとこって何？うちの父と次郎さんのお父さんといとこよ。おじいさん同士は兄弟だもの。僕は知らなかった。うちの父もあんたのお父さんもあんまり偉いために村にいられなくなったんだって。知ってる？うちの父はアメリカにいるの。時々手紙が来るけれど、あんたのお父さんどこにいるの？手紙来る？知らない。手紙なんか来ない。アメリカには山本さんが行ったが、遠いんだろう？遠いけれど、私も母も弟の忠雄もみんなアメリカに行くことにしているの。父が呼び寄せるって言ってきたから。いつみんなアメリカへ行くの？来年忠雄が小学校に上がるから、その前に行けたらいいと母は言ってるけれど、戦争になると伸びるんだって。その時僕も一緒に連れてってくれないかな。またいとこならアメリカには山本さんが待ってるもんな。母に頼んでみるわ。母がね、あんたのお父さんがどこにいるか住所を教えてもらいたいって。僕は知らない。手紙は来ないし、うちでは父の話をしないものね。消えちまったんだから。やっぱりかわいそうね、次郎さんは。母はいつも次郎さんを気の毒がってるわ。父なんてなくてもへっちゃらさ。アメリカへ行くこと頼んでね。そう言って次郎は急いで仲間の中に入った。女の子と長く話していると、仲間にみだらな言葉を浴びせられるに決まっているのだから。初の話したことは、次郎には新しい発見であるばかりでなく、自分を見守ってくれているものが近くにあったということで、大変励まされた。それから毎朝、登校するのに新しい楽しみが加わった。みんなの隙を見て、またいとこにお母さんに頼んでくれたと聞いたり、まだアメリカ行きの日が決まらないかと聞いたりしたからだが、初が漁村の少女でないように色白で、黒目が大きく、おさげに大きなえんじ色のリボンをつけていて、きれいだと、次郎は少女の美しさを初めて知ったような気がした。その年はどういうわけか、登校の途中の田んぼにレンゲソウと菜種の羽が一面に咲いた。小学生になるまではめったに村から出たことがなかったから、田んぼにレンゲソウや菜の花がこんなに美しく、またこんなにたくさん咲くとは知らなかったので、ただ珍しく、楽しく、嬉しかった。下校は登校と違って、各自自由に帰ることになっていたから、次郎はある日、駆け出すようにしてレンゲソウ畑へ着き、畑の中でレンゲソウの花を思う存分摘んで、小さな花束を作った。どんなに摘んでも、レンゲソウの花は無尽蔵に咲いていて、とがめられそうもなく、空にはひまりもさえずっていた。次郎はふと、春の野に空高くひまりの鳴くのを聞いて、唐の詩人が歌ったという詩を エマ先生に教えてもらったことを思い出して空を仰いだが、自分をどうしても思い出せなかった。おい、ジロー、畑から出てこい。同級生の山本彩一が3人の同級生と道端で呼んでいた。小学生に上がって1年もしないうちに、同じ登校仲間の同級生の中にいつの間にかボスができるものだそうだが、次郎の同級生の場合にも秋山彩一と川口清と2人のボスができたので面倒であった。同級生8人のうち彩一についているのが3人、清についているのが2人で、次郎はどちらにもついていなかった。ボスは腕力も強いが面子を多く持っていて、それを与えることで仲間を集めた。次郎が彩一にもつかず清にもつかないのは、ボスの門下になると下校の時ばかりでなく、学校の休憩時間にも運動場でボスと行動を共にしなければならないが、次郎は運動場では他のあざの同級生と遊びたいからだった。しかし次郎が自由を守っていずれのボスにも属さないことが彩一にも清にも気が気でなかった。彩一としてみれば、次郎が清につけば4人対4人になるが、次郎が彩一に組みすれば5人対3人になって、いつか清を孤立させることができると考えるからだった。次郎はレンゲ草畑で面倒になったと思ったが、呼ばれていかなければどんな目に遭うかわからない。畑から出ていくと彩一は、お前にこれをやろうと思って探したぞと言って面子を6、7枚出した。大山元帥とクスノキマサツラの面子ばかりだぞ。次郎が手を出さないと総裁一の家来が言い出した。大山元帥もクスノキマサツラも子供の理想像で、二人の肖像を描いた面子は1枚が他の面子の5枚にも10枚にも匹敵した。大山元帥は別荘が牛伏山の海岸にあって、ちらっと見たことがある上に、日露戦争が近いからか、いろいろのところに肖像が出たり尊敬を持って語られていた。楠木正面は小学校で青葉茂る桜井のという唱歌を2年生になるとすぐ教えられ、歌詞はよくわからないが、その愛嬌を帯びた歌の調子が少年の心を揺すぶって、暇さえあれば歌ったが、正成よりも正面の方に子供たちは心を惹かれた。次郎も小山元帥と正面の面子は欲しかったが、彩一の差し出した面子にすぐ手を出さなかった。お前はこの面子が欲しくないのか？と他の彩一の家来が強い調子で言った。面子は欲しいさ。だけれど、と次郎はためらった。お前、女の子のようにそんな花を摘んでどうするんだ。お前、清から面子をもらったんだろう。そう同時に大きな声が次郎に向かった。清なんかから面子はもらわんよ。それじゃあなぜ俺の面子を取らんのだ。彩一がにらみつけた。どっちの面子も僕はもらいたくないよ。運動場でいつも遠藤や森田が待ってるもんな。お前は町場の門の仲間になりたいんだな。村の仲間外れになってみろ。怖いからな。そう一人が脅かすのを彩一が抑えて、お前は知ってるね、富蔵兄さんを。松葉をかきに行ったとき、兄さんはお前のカゴにいつも松葉を分けてやったろう。それでもお前は清の仲間になるのか、と言った。この秋から冬にも松葉をかきに、高等1年生の富蔵と行かなければならないことを思った。僕は清の仲間になんかはならんよ。本当だな。その約束に めんこ2枚取っておけ。その代わりお前は運動場では町場の者と遊んでもいいが、今日の仲間と遊んだら誓うぞ。いいな。次郎はうなずいたが、最中は次郎の手に2枚の面子を握らせて、さあみんな行こうぜと叫んで、うちの方へ一段となって走り出したが、次郎もレンゲ草の花束を片手に握ったまま、すごすご後をついていった。こんなことから次郎は最中の仲間に入って、下校もいつも一緒であったが、まもなく清の仲間の一人も加わって6人になってから、清の方はおずおずし始めた。その年の梅雨は狂ったようで、数日小雨が降ったと思うと、突然真夏のように暑く照る日が数日間続いて、またじめじめ雨が降り出した。その中だるみの晴れて暑い日の午後、次郎が仲間と下校して村の近くの石橋まで来ると、太一が、みんな泳いで帰ろうぜと命令した。石橋から10メートルばかり川上に水門があるが、せかれて水たまりが泳ぐのに具合よさそうに見えた。6人とも着物を脱げば丸裸ですぐ飛び込んだ。深さは肩ぐらいで水は生温かかったが、6匹の魚になりきって泳いだり潜ったり、水の汚れも時間の経つのも忘れた。水は稲田から流れ出るものが多く、肥料が流れ出るのか表面に油が浮いていたが、小学生は気がつかなく、石垣の穴に川エビがいたと騒いで、水に潜っては川エビを探し水を飲んだというものもあった。日が傾きかけたことに次郎が気がついて、最中に帰ろうと促して、ようやく水から上がったが、泥水に全身汚れていた。鴨川で洗っていこうと最中の声で、皆着物や学用品や履物を抱えて川包みを下流の方へ走った。100メートルも行かないで小川が鴨川に合するところへ出る。大きなえのきが立って、その下の突き出た石垣の横は鴨川の水が澄んで冷たくて泳ぐによかった。一時泳いだ後で一人が叫んだ。
あ、赤ん坊が浮いてるぞ。
みんな驚いて刺す方を見ると、すぐ右側の淀みに少しゴミが浮かんでいたが、その中にへそのをついた赤ん坊の死体が浮いていた。
あ、赤ん坊だ、死んでるぞ。
そう口々に叫びながら逃げて村へ帰った。次郎は川岸を離れるとすぐ着物を着た。今日は末風呂を炊く日だったと慌てた。2年生になって末風呂を炊くのも次郎の役目になったが、こんな暑い日に風呂が遅れたら祖父の雷が落ちるに決まっている。恐る恐る表口を入ると、お清が裏のへっついの前にしゃがんでいて、祖父もそうも見えない。
すぐ風呂を沸かすからね、おばあさんは、
と遠くからお清に声をかけた。
風呂どころじゃないわよ、お母さんは中の家へ行ってるもん。
風呂を沸かさなくたっていいの、おじいさんは。
風呂どころじゃないと言ったでしょ、二人とも中の家へ行ってるのよ、と
お清はつっけんどんだ。
何かあったの、中の家で。
バカね、
中の家の兄さんに赤髪が来たんだよ。
赤髪って何さ。
赤髪を知らないの、あんたは。
赤髪が来たら戦争に行かなければならないのよ、
中の家の兄さんが戦争に行くのよ。
次郎は戦争に行くということが現実にはどんなものかわからなかった。風呂を焚くのも忘れて遊びこけて戻ったのに、祖父の雷が落ちないのは嬉しかった。その雷もその夕のような時には赤鬼のように怒鳴りながら天秤棒を振り上げて殴りかかるに決まっている。うっかり逃げ方が遅れれば、 頭にコブができて2日ぐらい消えないくらいだ。お清が上がり花に来たから行ってみた。
姉ちゃん、赤ん坊が死んでたんけんど。
驚かさないでよ。
赤ん坊がどうしたのさ。
川に浮いてたよ。生まれたてだって。
え、どこで見たのあんた。
えのきの木のある一番出しの石垣の横にゴミと一緒に流れ着いてたよ。
あんた、黙っていなければいけないよ。人に話しては。
わかった。
どうして話してはいけないの。
だってさ、悪いことだもの。
上から流れてきたんでしょうが、間引きもできなくて、赤ん坊が生まれて困った人がしたんでしょうね。貧乏人には愛に互いと言って、目をつぶっていてやることがあるからさ。
へえ、愛に互いね。
と、次郎はわからないから、お清を見ていた。